先月ビートたけしのお笑い KGB ライブというのがあって、それに行ってきたんですけれどもね、これは会員限定のライブで、僕も、お笑い KGB の会員になってますので、チケットを抽選で申し込むこともできて行くことができたんですけれども、お笑い KGB っていうのはビートたけしさんがやっているウェブサイトの有料のサービスで、面白いものをたけしさんが企画として考えて、それをブレーンや弟子とかが俺の知り合いのある北郷さんとかがね、面白おかしく脚色してコーナーにして、でまた他にいろいろ面白いものを持ってる人たちの、原稿が載ったりとかして、結構面白いんですけれどもね、ひょうきん族の頃の話とかをフジテレビの出たがり三宅圭介と語ったりとかね、ああいうのとかはね、もう聞きたいもんね、本当に。三宅圭介さんっていうのは、出たがり三宅圭介ってひょうきん族の時に、スタッフロールで中止が起用されていたっていうか、まあ自分で知ってたんでしょうけれど、伝説の人っていろいろ面白いもの持ってていいなと思いますね。横沢藩っていうのがフジテレビの中にあってね、でそのまあ愛弟子みたいな人が、横沢さんの愛弟子みたいな人が出たがり三宅圭介さんであり、でその時に荻野さんとか、いろんなひょうきん四天王と言われる人がバババッと出て、でスタジオ収録のスタッフが笑ってるのをあえてオンエアに載せるっていうのを初めてやったのも、ひょうきん族のチームだったんだと思うんですけれどもね。でそっからフジテレビの人はもうタレントを乗せるのが上手い人、楽屋で面白しゃべりしてタレントをしゃべり疲れさせないような、面白おかしいひょうきんディレクターズっていうのがブワーッとこう広まって、今の日本のテレビ界のねバラエティ番組の礎を作ったということだと思うんですけれども、それまでもね、まあいろいろありましたけれど、ドリフの8時で全集合とかね、 TBS ので、その、三宅さんの番組で AD をやっていた吉田正樹さんが、星野純一郎さんと一緒に、笑っていいともやりながら夢で会えたらで、で星野純一郎さんはごっつええ感じでダウンタウンを、吉田正樹さんはうっちゃんなんちゃんのやるならやらねばでうっちゃんなんちゃんとたもとを分かつ形でそれぞれの道を歩み、で今となっては野球部マネージャーがドラッカーのを読んだらの小説を書いた人は吉田正樹の事務所の人だし、もうね重鎮を超えて会社を退職されて、独立されてもう面白いクリエイター集団をね成してたりするような感じですよ。でその吉田さんが、星野純一郎さんと夢で会えたらやってた頃かやる前かなんかに冗談画報っていう番組があって、深夜で面白いやつらをバンバン出して紹介するっていうのがあってね、でそこで紹介されたのがうちの劇団であり、劇団の前身となっているコントユニットであったりだったんですね。でそこからまあ僕は放送作家の道が開け、でラジオパーソナリティの道も開けみたいな感じで進んでったんですけれども、まあ、その、吉田さんとかを育てたひょうきんディレクターの三宅圭介さんとの対談も載っているお笑い KGB っていうのが、まあ、要はウェブマガジン、ウェブ雑誌みたいな感じで毎月更新されるもので会員が入れると。で月々540円だったかな、カードとかスマホとかでもなんだけど、でそれに加入してる人向けのお笑い KGB ライブっていうのをやって、でチケットは3500円なんだけど、まあたけしさんとかねが絡むと、そのイベントでもたけしさんのギャラ出てませんっつってある北郷が言ってましたけれどもまあ会員に向けてのサービスみたいな感じでやっている。ただ一応劇場代とかもあるから、まあ、赤字にならないように3500円取りましょうみたいな、そういうことらしいんだけどね。でそれに行ってきましてね、知り合いの三又又蔵さんがマスクドメロンという新しくプロレス団体を竹下が新しく立ち上げるぞって言って、そこにはまずマスクドメロンだ ってマスクをかぶったメロン、マスクメロンの覆面をかぶった三又又蔵っていうことで、で三又ちゃんが最後の最後に あ、そっかそっか、ダメなんだこれ、喋っちゃいけないんだ、あの内容はツイッターでつぶやかないとか書いてあった。もういつもね、まあもう猛烈面白いんですよね、いろんな意味で。たけしさんはね本当にひどいしね、もう本当にひどい。お子様連れとかだから、たけしさん面白いねとか、テレビ出てる人がやるライブ行こうよみたいな感じで、あの悠長な気持ちでチケットを取って見に行った人もたくさんいると思うんだけど、絶対後悔してるはずですよ。子供と一緒に来てたお母さんとかもうハラホラヒレハレな、ハワワワワって今からもう泡でも吹き出して倒れんばかりな感じだったりした人もいるし、ただ俺たちはもうヒーヒーって笑っちゃうんだけどね、本当にひどいから、もういろんな意味でひどい。やっぱりね、本当に面白い人はだからそれぞれのフィールドで面白いけど、あのそのフィールドの枠を取っ払えばもっと面白いなっていう、そういうことをこう痛感できるようなライブでしたね。面白かったですよ。行ってよかったなと思いますね。でこれが放送されてる頃には僕がもう見に行っているであろう、ある北郷の単独ライブ独演会っていうのも、まあ一人喋りのね会を、まあ、これも行きたいなと思っているんですけれども、いろんな人がそこでね、お笑い KGB ライブとか、来てて面白かったですね。で僕もいや宮川さん実は、会員限定ライブだけど、チケット若干なくはないので、もしどなたか見たいという人がいらっしゃったら相談してもらえればなんとかなりますよっていう話をある北郷さんから聞いていたので、日本放送の飲み会があってね、今年の9月にやったアンダースタディという芝居の、プロデューサーやオールナイトニッポンモバイルのスタッフとの飲み会とかがあったんでね、そう言ったんですよ。であそうそうっていう話になって、たけしさんのライブもしあれだったらこうチケット取れなくはないらしいですよって言ったら、結構連絡が来て、行かれた人が何人もいたんですよね。石川芳弘さんも行ってたしね。でね、思ったのはやっぱり今の日本放送で、かなりのキャリアで、つまり新人じゃない立場で働いている人たちは子供の頃に日本放送を聞いて育ってる人が多いわけだし、ビートたけしのオールナイトニッポン世代なんだと思うんですよ。でたけしのオールナイトを聞いてこの世界に入った人間が日本放送の人間だからといって招待で入るわけにはいかないよなっていうことで、僕が日本放送の職員であるってことは言わずにチケットを当日生産でお取り置きお願いしていいですか宮川さんっていう連絡なんだよね。この辺がねもういろいろこう考えると、ああなるほどと、日本放送という放送局はなんだかんだあの頃から、僕が中学生の頃からビートたけしのオールナイトニッポン、であり、でそこに象徴される、文化なんだなと、つまりたけしさんの放送局なんだな、もう全然番組出てないけどね、レギュラーの番組はやられてないですけれども、そうやって思うとね、なんかたけしさんが与えた影響っていうのはすごい大きいんだなっていうことをね、いろんなところで思いましたね。でもう69歳なんだけど格尺としてるしね、くだらないことをもうバンバンバンバン言い続けるし、それがね痛くないんだよな、やっぱり猛烈に。なんだろう、年取ってくるとなんだろうな、バカバカしいことをやっていてもなんか痛いねみたいに見えかねないと思うんだけど、全くないところがすげえなと思って、自分もね、今年を振り返るならば、3月に15年やってた番組が終わって新しく、東京の、ラジオ番組始まったんですけど、さあじゃあまたくだらないことやるぞっていう風に、自分の中で決めて今なおやってんですけどね、立ち上げの時はものすごい心配になって、作家さんとかディレクターとかに相談というか話をね、細かく打ち合わせながら作っていきましたもんね。打ち合わせながらっていうのは、でそれをやってあんまりキャッキャ俺が喜んでるとおっさんがくだらないことやってて痛いレベルになる危険性があるから、本当に面白いものやんなきゃダメだと思うんだよねっていう話とかね、 だからなんとなく面白いことを楽しんでやってるみたいな、その人のつまり俺のファンなら笑うけどそうじゃない人には笑えないみたいなものにしちゃうとやべえなっていう、それだけは絶対避けたいぜっていうのがあるから、そのあたりはねもうベーシックにこう脈々と自分の気持ちの中にあるものだからそうはしねえぞなんていうことを思ったりもしたんですけれどもね、無事自分もねなんとかできて、よかったなとは思うんですけどね、まあ、めっちゃ評判もいいんで僕の新番組も、いやそれはよかったなと思います。そういうことを改めてにしても、じゃあね今でこそまあ分かんないですよ、もうね見方によっちゃね勝手にね冷めた大人に、つまんない大人になっちゃった人とかはこいつまだこんなことやってんだ痛えなみたいに絶対思ってると思うし、そういう人が大半だとは思うんですけれどもそう知ったこっちゃねえよみたいな、どうでもいいよみたいなことなんだけど、そういうことを思うと今の自分の年齢からさらにね十何年、年上の、今のたけしさんの年齢になった時にそのような環境が許されてるのか、自分がそれをやる気になってるのか、やろうと思ったところでそれができてるのかっていうのは全く分かんないし、おそらくダメなんじゃないかって思っちゃうぐらいのね、先の話なので、まあ、意外と近いんでしょうけれどもね、そういう意味でもね、敬服に値するなと非常に感動した、舞台だったんでございます。ある北郷さん誘っていただいて本当にありがとうございました。お送りいたしましょう、宮川勝の松ぼっくり王国。改めまして劇団ビタミン大使 ABC の宮川勝です。この番組は私宮川というダメな中年親父をイケてる中年男に育て上げるためには何をどう頑張ればいいのか、そのあたりをみんなで考えていこう、そういう番組です。大内塾に行った時に買った CD 紹介しましょう。ババゆかり大内塾。何より生かす休日パスタ男子よりもモテるのはいつどんなことをしている〇〇男子。はい、休日パスタ男子っていうのは、休日は何をされてるんですかと聞かれた時に、休日とかは何してるのって聞かれた時に、休みの日家でパスタ作ってますと答える男子、これはかっこいいだろうということで休日パスタ男子と、これね、もう、どうなん、家でパスタ作ってますねって、それはいいよ。そんなやつになりてえよ。大体休日がねえよ。まあ、仕事そのものが全般的に遊んでるようなものであるから、まあ、どうでもいい。それでいいっていうところもあるんだけれどもね。休日は何をしていますかっていうふうに、俺の休日に興味を持つ人さえもそんなにいないから、この世の中には。つまり俺がもしパスタを作っていたとしても、休みの日は家でパスタ作ってますねって答える機会さえもないというですね、逆に答えたことで、パスタを休日作るのはダサいっていうイメージにバッとなる可能性もあるぐらい負のオーラを俺は放っているからな。もうそう聞く人がいたら、俺がもしパスタを作ってるような状態になったとしても、聞かないどいてやってください、この世の中のパスタファンのために。休日パスタ男子よりもモテるのはいつどんなことをしている何男子？鶴見の海坊主。大都会に突如として現れたおしゃれさん、常に多くの人から頼られ、使われる存在。悪天候時に弱かったり意外と融通が効かなかったりするのがたまに傷。新宿バスタ男子。カルトロ。今の男子はゆとりゆとりと型にはまった生き方に嫌気をさし、立川男子が大ブレイク。男子資本にリスペクトする男子、男子男子。これは複数届いておりましたけど、カルトロが一番早かったので紹介しました。そうですよね、つまり俺は時間軸でも見てるってことですよ。送られてきたメールをもう募集こいこいかけて最初にバッと来たものの中には、大喜利の最初の方に置きに行くネタで、中盤に本当に面白いもので、後半に送られてくるものに卑怯な反則技系とかっていうようなのがあったりすると、っていうかそれに即したタイミングで送られてきてると、つまりこの書き方で言うとね、もしかしたら男子男子は別の人の紹介してもよかったんだけど、カルトロは早い段階でババッと来てたので、いやだったらこの人でしょっていうね、そういうことです。 同じくカルトロ。今 YouTuber がたまたまタモリのジャズを聴いていたら、そばにいた男深夜がブレイク、リスペクトし始めたのが男深夜男子。朝さん、裸で走ってどのぐらいで警察に通報されるかを競うマラソン男子。歌いながらオケを作るカラオケ男子。企業のコールセンターに電話してお姉さんを口説くテレクラ男子。この3連作は、朝さん札幌市です。桜のシーン、24時間大切な人を危機から守るストーカー男子。すっぽんネーム豚と真珠、52歳 A 型。ファミレスで夜のバイトをして女子大生と仲良くなる深夜勤務ガスト男子。女の子のおっぱいを揉むと大きくなる神の手を持つもみもみバスト男子。どっちも豚と真珠です。次はラジオネームディアマンテユイカ。休日は J リーグの審判をやっていますという休日ホイッスル男子。休日はいろいろなトイレ、いろんな場所のトイレ入って使い心地を試していますという休日トイレ男子。休日は翻訳の止まった英語の小説のシリーズを翻訳ソフトの力を借り原書で読んでいますという休日翻訳男子。休日はビリヤードの大会で全国の猛者と真剣勝負をしていますという休日ハスラー男子。休日はヌードダンサーとして舞台に上がり、もっこり膨らんだブーメランパンツにおひねりの1万円を突っ込んでもらっていますというストリッパー男子。ディアマンテユイカは炸裂していたってことです。続いてラジオネームもマミヤナオヤジ。立ったまま寝て人参が大好きな馬並男子。今年家で大食いしても薬飲んでます休日ガスター男子。家で笑っていいとも YouTube で見ています休日アルタ男子。マミヤナオヤジ、出張先では常に健康に気をつける出張ヘルス男子。いかけそう。休日は何してるの問いに、パスタを作ってます、特にイカスミパスタが得意かな、へへへとキュートな笑顔で答える休日イカス美男子。さすがですね、さすがですね、イカゲソね。青コーナー赤松。ウィークエンドに道端でラップを披露する週末デモクラシー男子。いや今回はみんな面白かったな。宮川まさるのお祭ごっくり王国。ラジオネームまみれな親父より、宮川さんこんばんは。広島の黒田投手の背番号15が永久欠番になるそうですよ。宮川さんは永久欠番でどう思いますか？僕はあまり賛成じゃないんですよ。欠番にするよりは歌舞伎や落語の名称のように優秀な後輩が引き継いでいくべきだと思うんですよね。なるほどね。吉右衛門や文楽を欠番にはしませんでしょ。だから永久欠番よりも該当者なしの方がいいと思うのですが、いかがでしょうか。そうですね、永久欠番はね、あんま先のこと考えてないっていうかさ、だから1000年後の日本じゃねえや、そうスポーツ界でつける番号がね、もう永久欠番ばっかりになってしまい、だってあの程度で永久欠番だったんだからさ、このミラクルは欠番にするしかないじゃないみたいなことになっちゃったら、わかんないですよ、1万年後の野球選手の背番号が全員5億5570何万2354とかそういう風になってる可能性があるじゃん。でその時になったらね、やっぱエースが俺だぜみたいな感じなんだけど、1なんかとっくのとおり永久欠番になっているから、俺三丁がいいみたいな三丁ジャストでお願いしますとかって言って、超まで行くのみたいな感じだと、ゼロ何個並びりゃいいんだよみたいな、わけわかんないことになっちゃうからねっていうのもあるし、なんだろうな、辞めた人は、 誇りに思うのはいいと思うんですけれども、チームに影響を残す形で残り続けなくてもいいんじゃないかなと思うんだよな。本人もそれあんまり嫌だと思うんですよ。リオネル・メッシがすごいってことで、じゃあバルセロナで10番を永久欠番にしましょうなんていうことには絶対ならないし、シャビがねいなくなった翌年もダニエル・アウベスすぐ6番つけてたし、いや何しろびっくりしたのが、TBS を買おうとしていた三木谷さんがバルセロナと4年契約を結んだってことなんですよ。これを作っている TBC ラジオの本拠地ね、仙台では楽天イーグルスがね、UO を邁進しているわけですよ。獅子奮陣の勢い で楽天イーグルスはもう本当に日本を元気にしたと思うし、なんだろうな、被災地関係ないところで住んでいる関東の人間でさえ楽天が楽天であってありがとうとか、なんだろうな、マー君本当に日本を明るくしてくれてありがとうございましたとか、そんなようなことをもう思ったもんね。要は今日ほとんど試合も見てないけれども、であるにもかかわらずやっぱそう思った、そういうパワーがあって、でそれはやはり三木谷社長が楽天として楽天のイーグルスのスポンサーになり、過ごしやすい選手の環境を作ったことだと思うんですよね。なんだけれども、じゃあバルセロナの胸に楽天の文字が入って、そサッカーファンはバルサファンはそれでいいのかっていうと、なんか微妙なものがあるわけですよ。これは楽天がどうこうとか、ネット企業がどうこうとかね、かつてはホリエモンや村上ファンドの村上と一緒のように見ていたみたいな悪い印象を、誤解して思ってるとかではなくて、 FC バルセロナっていうチームは今つけてるカタール航空というところの胸ロゴ以外に、ユニセフ以外に、スポンサーとしてつけたことがないんですよね、あの胸に企業名を。それがかっこいいチームだったんですよ。それがユニセフつけて、ユニセフも最初つけてたの、まあ今もついてますけどね、最初ユニセフつけたのはユニセフからお金をもらってるんじゃなくて、胸にユニセフをつけて、ユニセフになおかつバルセロナからお金を払うというマイナスの逆のスポンサーだったんですよ。こっちがスポンサーだったんですよ、バルサの場合は。だから胸にロゴができるっていうのはすごいことだねってなって、だけどしかも金払ってるってかっこいいなになったんですよ。ここでワンクッション入れられちゃったから、というかそれもすでに先々胸スポンサーを収入源として考えないわけにいかないだろうっていうふうになることを目して、当時の、なんだろうな、ガスパール会長、まあわかんないけど、とかがそういうふうにしたんだと思うんですよね。でそっからその次に来たのがカタール空港で、ロゴになって、お金が入るようになって、でその次が楽天なんですね。そういう意味でってことなんですよ。長い歴史が胸にロゴを、企業ロゴを入れないっていう歴史があった企業が、初めて入ったカタール空港の次に、つまり2番目に入るものがジャパンマネーでいいのかみたいな、そういうなんか感じ、ジャパンマネーでいいのかっていうか、まあ別に卑下してるわけじゃないけれど、そんなにコロコロ変えてね、いいのかなみたいなこととかもちょっと思ったりするっていうところは複雑な心境としてあるんですけれどもね。ただ話を聞いたら、ジェラール・ピケっていうセンターバックの、あのシャキーラっていう歌姫の旦那さんの、バルセロナの選手が日本にいっぱい来て、ミッキーが何とかしたんだよつって喋ってたのがツイッターでつぶやいたのは全部三木谷さんのことみたいで、ピケという選手が暗躍して実現した話らしいんだよね。そういうのを見てると、なるほど、ピケは俺は監督をやる才能はないから、俺がオーナーで、その時はシャビが監督、これが望ましいパターンだな、あその時はイニエスタをヘッドコーチにしてやろうとなんか言ってることをピケが言ってる理由もちょっとわかるなっていう気がするんですけれどもね。というわけで、永久欠番僕もない方がいいと思います。
パパかっこいい。
宮川アットマーク 1260.jp、 宮川アットマーク 1260.jp、 何でもかんでもメール送ってください。待ってるせ。松坊.info、 松坊.info、 それが番組ホームページの URL です。よかったらブックマークしてやってください。お相手は私、宮川まさるでした。ほんじゃまたです。さいなら。
どうもずんのやすです。
裸眼解除どうもペッコリのことずんの飯尾和樹でございます。なんとずんなんですね、はい、ラジオ2畳半の小部屋からですね、はい、これなんと何だったんですかやすさん。
ね、ポッドキャストでですね、配信されることになったんですよ。
ありがとうございます。どんな番組かと言いますとね、この放送聞きながらですね、煮込み料理なんかするとねうまく火が通るんじゃないかってぐらいねコトコトやっておりますので、ね、
はい、コトコト、そう、弱火でね、弱火で煮てる感じですね。
そうですね、チャーハンには向かないと思います、はい、スピード勝負の料理には、
時々僕はちょっとでかい声出してね、
で、途中でね、つけ忘れて寝るのもよし、はい、そんな感じでですね、はい、一つよろしくお願いします、
はい、聞いてください。